本日はすでに、ご承知のように聖霊の降臨を記念するペンテコステの礼拝であります、まあ、ペンテコステと言いますのはイースターのイエス様復活されたイースターの日から50日にあたりますので50というですねギリシャ語で言うとペンテコステースと言いますのでそこでペンテコステとこう呼ばれるようになった、まあ、50日目という意味なんでありますね。約2000年前のこの日に、祈っていたですね、弟子たちのところに聖霊が炎のように、お下りになった。まあ、使徒の働きの冒頭にですね、書かれている有名な箇所でありますが、まさしくその日がですね、教会がこの世に誕生した日だと言って良いと思うんですね。で、その日以来2000年にわたって教会はですね、聖霊の導きによって歩んでまいりました。また聖霊はですね、私たち一人一人も個人的に日々導いてくださって生かしてくださっているのだとこう聖書は教えているわけです。しかしその一方でどうだろうか。皆さんは聖霊についてどれほどご存知でしょうか。まあ聖霊は何ですかと聞かれて、ああペンテコステのあの日に異言を語らせてくださった、それが聖霊でしょう。あるいはまた三位一体の神様の第三位格でしょう。まあそういうですね、一般的なことは知っているかもしれませんが、実は聖霊の役割についてはですね、あまりよく知らないんではないだろうか、と思うわけです。で今日のですね、聖書の箇所はペンテコステ礼拝でですね、こういう箇所を選んでですね、メッセージがなされるということは、まああまりないですね。大体使徒の働きからですね、語られることが多いんですけれども、しかし、聖霊は私たちに何をしてくださり、今何をしてくださっているのか。それをですね、知るためには今日の箇所は実は一番良い箇所かなと思っています。そういうわけで、ペンテコステの今日ですね、この箇所を通し聖霊という方をもっと身近に感じ、さらに聖霊により頼む人生に皆さんが歩んでいっていただければと、心から願うものであります。さあ、今日の初めの箇所は、ですね、クリスチャンは他の人に対してどのような態度で歩むべきかというですね、一般的な原則のようなものがこう書かれているわけですね。一節と二節をもう一度お見せしますが、あなたは彼らに注意を与えて、支配者たちと権威者たちに服従し、従順で全ての良い技を進んでするものとならせなさい。また誰をもそ知らず、争わず、柔和で全ての人に優しい態度を示すものとならせなさい。まあなぜこういう指示がですね、書かれているのか。まあ、テトスへの手紙はですね、そういう指示が多く書かれているんですけれども、そのことを知るためにはですね、このテトスへの手紙がどういう文脈で書かれたのかということをですね、少し知っておくと良いと思うんですね。テトスという人はパウロの非常にですね、親しい弟子でありました。で、この人はですね、当時クレテというですね、島に派遣されていたんですね。で、このクレテという島はですね、まあギリシャのですね、少し下の方に浮かんでいる島でして、世界最古の文字を持つですね、文明が、クレタ文明を、起こった場所。まあ千文字 A とか B とかくさび型文字ですね、解読がなされて、今世紀、20世紀に解読がやっとなされるようなですね、そういう非常に高度な文明を持っていましたけれども、まあしかし、このクレテに建てられた教会はですね、多くの問題に悩まされていました。少し前のですね、一章のこの12節を見るとですね、こんなことが書かれているんですね、クレテの人に対して。彼らと同国人である、一章の12節、彼らと同国人である一人の預言者がこう言いました。クレテ人は昔からの嘘つき、悪い獣、怠け者の食いしん坊。この証言は本当なのです。ですから厳しく戒めて人々の信仰を健全にし、ユダヤ人の空想話や真理から離れた人々の戒めには心を寄せないようにしなさい。うんぬんとこう続く。このですね、12節の言葉はですね、実はですね、クレテ出身の哲学者であるエピメニデスという人が、 自分と同じですね、同胞のクレテ人たちをですね、表現して、まあ、私たち、あしらこういうもんですわ。そういうふうにですね、語った言葉なんですね。で、それをですね、パウロは、この証言は本当なのです、と、あえて言わなくてはならないような、クレテ人というのはそういうですね、倫理観、乱れた倫理観の中にあった。ですから、そういうですね、クレテの人に対して、今日のこの3章の1節から2節、1節と2節の言葉も、こういうことを、あのクレテ人の人々には特に思い起こさせておきなさいと。そういうことで、テトスに対して、パウロは特に指示をしているわけですね。で、しかし、ここで大切なことはですね、ここの指示というのはですね、クレテ人の一般民衆の人に対してじゃなくて、クレテでクリスチャンになっている人に対して語られている言葉ですよ。私たちがこの箇所を見て、これはまあ信仰者としては当たり前のことなんじゃない、特に目新しいものはないなと感じるかもしれませんが、クレテのクリスチャンたちは、こういう基本的に思えることがですね、ほとんどできていなかったという状況があるんですね。しかし私たちはどうでしょうか。この一節から二節にあることをよく見ると、これをですね、その通りに実行するということはなかなか難しいかもしれません。例えばこの書いてあるように政治権力を持っている人々を尊重し、その彼らに従おうとしているでしょうか。いや、私はまともな政治家の言うことは聞きますが、まともでない人は従いませんよ。まあ、そういうことがここで語られているわけではないわけです。あるいはまた皆さんは、誰もが良いと認めることや、悪い人があれはちょっとやりたくないというところを、はい、じゃあ私やりますと言って、いつでも自分から率先して引き受けるような、良い技を進んでするような生き方をしているでしょうか。あるいはその後に人間関係はどうでしょう。口汚い罵りの言葉がですね、皆さんの口から出るようなことはないでしょうか。あるいはまた短期ですぐに人と言い争いを起こすような、そういうところはないだろうか。あるいはまたちょっとうまくいかないことがあったらすぐに人に八つ当たりしたり、物をですね、に八つ当たりをしたりする、そうではなくて、ああ、そういうこともある。淡々と受け止めて、柔和な心を保っていられるであろうか。あるいはまた全ての人に優しく態度を示す。仲のいい友達には優しくするけれども、意見の合わない人はですね、避けて、遠ざけて。あるいはまたみすぼらしい人をですね、見るとわーっとですね、避ける。そうではなくて、全ての人に対して優しい人に、優しい態度で接しているだろうか。パウロはですね、今日、まず私たちに胸に手を当てて考えてみてほしい。そう流してるんですよね。ところで、このテトスの手紙とです、その前にテモテの手紙がありますけど、テモテへの手紙がありますけれども、このですね、三つを合わせますとですね、これは牧会書簡って言われてるんですね。パウロがですね、一番親しいテモテとこのテトスという弟子の二人にですね、それぞれ教会を任されていて、その教会ですね、こういうことを指導したらいいですよ。こういうことを教えなさいということをですね、指示している。そういう書物なんですね。それで、これは牧会書簡と言われているわけです。で、この牧会書簡、そんな長くないですね。全部つまでもこれぐらいしかないですが、この短い中にですね、14回もですね、良い技という言葉が出てくるんです。で、テトスへの手紙においても実際ですね、2章までのところを見ると何が書かれているかというと、羊だとか監督はこういう人がなりなさいとか、夫と妻はこういう関係でありなさいとか、まあそういう良い技はこういうもんだ、こういう基準だということがテトスに対してですね、ことを細かく書いてあるんですよ。もちろんこれですね、一つ一つ見ていく時間はもちろん今日はありませんけれども、それらすべてをですね、一言でまとめてくださいと言われたら、結局どういうことですかと言われたらですね、それは、キリストのように生きなさい。そこに尽きるな、とこう思うんです。キリストがなされたように従いなさい。キリストが語られたような語り方をしなさい。キリストが柔和であったように柔和でありなさい。それがキリストに従う者、クリスチャンの生き様であり、喜びであるはずだ。 もしそういう願いを持たないとしたらどうだろうか。それはクリスチャンと呼べるんだろうか。そう訴えているかのようであります。そういうわけでですね、信仰生活においてですから、この行いということはですね、極めて重要であるんだということを今日私は改めて申し上げたいと思います。ある人はところがですね、こう考えますね。良い行いをしなさい、こういうことをしなさいと書いてある。これを見るとですね、聖書は信仰による救いを言ってるんじゃなかったんですか？大切なのはあくまでも信仰じゃないですか。行いではないですね。まあ、イエス様のように生きる、それはできたらいいですけど、私たち罪人でそんなことなかなかできないんだから、ほどほどでいいんです。すでにイエス様を信じて救いはいただいたんだから、それぐらいでいいんですよ。まあそういうふうに考える方も、あるいはまた私自身も昔、そんなふうに考えていた部分がなかったわけではない。でもそうするとですね、信仰というですね、ものと、普段の行いというのはもう完全に切り離されてしまうんですね。で、私は救われているというのはですね、何かこう、もっぱら心の中のだけのもので、精神世界のものだけのものになってしまう。自分の現実の生活が切り離されたものになっていってしまうんではないかと、こう思うんです。私たちのこの日本ではですね、数年前も、今はもうほとんど下火になりましたけれども、スピリチュアルということが流行りましたね。スピリチュアルブームというのが起こりました。で、スピリチュアルブームというのはですね、何を目的かとしてますと、そのスピリチュアルっていう霊的なっていうそういう言葉からもうよくわかるんですね。この霊的な、精神的なですね、そういう安定ですよね。心の安らぎと言ったらよいでしょうか。社会に不安が満ちてくるとですね、人々は心の拠り所、安らぎをどこに求めたらいいんだろうか。そうしてですね、怪しげなこの霊能者と呼ばれる人たちのところに走りましたね。私たちもですね、クリスチャンとしてテレビをつけると、どこのチャンネルを回してもですね、何かこう、それらしき人がですね、出てきて、苦々しく見ていた面もあるかもしれませんね。しかし、私はですね、思うんです。実は私たちクリスチャンも、どこか心の平安を得たいというだけで信仰を持っているという部分はないんだろうか。そういうですね、気持ちが、思いが出てくる時があります。世の人々はですね、霊能者のところに行き、私たちは神様のところに行くんです。それは違いますけれども、しかし求めていることは私の心が平安でありたい。安らぎが欲しい。それだけだ。そういう動機で信仰を持っているんではない。明らかにそれは聖書的な信仰ではないだろうと思うんですね。ですから誤解を恐れずに今日申し上げたいことはですね、こういうことです。キリスト教は行いの宗教だということを私は申し上げたい。あえて申し上げたいと思います。キリスト教は行いの宗教である。それはですね、行いをすれば救われるというですね、救われる前の話ではありません。救われた後の話ですね。聖書はですね、救われた人にはですね、当然行いが伴ってくるはずだということを疑う余地のないものとして、はっきりと何度も強調していますね。ヤコブの手紙の2章17節にはですね、信仰も、もし行いがなかったら、それだけでは死んだものです。そのようにさえ言うんです。信仰もし行いがなかったら、それだけでは死んだものだ。信仰というのは人に命を与えるものと思われていますが、実はその信仰がですね、かえって人に死をもたらしているということが起こり得る。これはですね、非常に重要な指摘ではないかと思うんですね。今日パウロがですね、語ろうとしていることも基本的にはそれと同じだと思います。パウロはクレテのですね、中で、クレテの島ですね、クリスチャンになった人が、周りのですね、一般の人と全然もう、あの人クリスチャンなのか、まあ何なのか、見分けつかない。全く同じような生き方をしている。それは問題ではないだろうか。そう考えていました。それはキリスト者のあるべき姿だろうか。そんなことがあってはならない。なぜ、では、そうあるべきなのか。なぜクリスチャンにとって行いは重要なのか。そのことをですね、パウロは説明しようとして、これからですね、今日のこの3節からのところで、過去と現在と 未来と、この3つの領域において、クリスチャンとなった人には一体何が起こったのかということを説明していくわけですね。それが3節からのところであります。まずこれはですね、過去の私たちの姿でありますね。3節、私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでした。まあ、ちょっと話はそれますけれども、先週ですね、まあ、悪い意味でニュースのですね、中心を占めたのは何かと言いますと、まあ、皆さんよくご存知のように、大阪市長の橋本さんのですね、発言でありました。同じ日本人として、自分の国のですね、罪、それと向き合う勇気を持たない。そしてアジアの人々のですね、に与えた傷にです、さらに塩をですね、こう塗り込んでいくような、そういう発言にですね、悲しみと憤りをですね、感じながら、そういう、ながらですね、こう、説教準備をしておりました。私はですね、その時にこの3節の言葉が目に飛び込んできたんですね。ああ、彼の姿こそまさに、ここに記されている人ではないだろうか。そう思いました。彼はですね、軍人には性の吐け口が必要なんだとこう言いました。その背後にあるのはですね、どういうことかというと、いろいろな欲情と快楽の奴隷になって良いということですよね。人が動物のような生き方をしても構わない。時にはそれも必要だという、そういう考え方であります。さらに彼の中にあるのは、アジアのですね、人々に対する、まあ、敵意というか、憎んでいて、あるいはまた憎まれていて、まあそれでいいんだ。まあそんな考え方も見え隠れしますね。そこには神という存在は全く見られませんね。彼を見ていると、私はですね、この3節に書かれているようなですね、人の完璧な事例をですね、見たように思いました。ああ、聖書は人間を知っているな。聖書は真理を語っている。そう思ったのであります。しかし、3節の一番初めを見るとですね、思いがけない言葉にも出会いました。それは、私たちも以前はこうだった。私たちもこうだった。明らかにパウロは自分とですね、テトスのことをまず指して言いますよね。そしてそれはですね、今この手紙を読んでいる私たち、この私たちをも含んでいるんだ。いやいや、そんなバカな、私は救われる前でもですね、あの人ほどひどくはなかったですわ。まあ多くの人がそう思うかもしれませんが、しどうでしょう。橋本さんはですね、思ったことを何でも口に出すタイプであります。考えていることは全部口に出てくる。心の中が非常に見えやすいというタイプが、部分がありますね。ところが私たちは、おいそれて口にしないかもしれない。一切口には出さないけれども、心の中では欲情と快楽の奴隷になっているということがあるかもしれない。教会から帰るとですね、悪意と妬みの生活に舞い戻るかもしれない。御言葉を忘れると、怒り散らす人になるかもしれない。イエス様は、その福音書を見ますと、イエス様はですね、目で見て明らかにわかる主税人とかですね、いわゆる遊女とか、そういうわかりやすい罪人の人をですね、責めている箇所は、ほとんどない、見られない。いや、むしろですね、表向き、善良そうに見えるようなふりをしていながら、心の中は全くそうではないというパリサイ人の方をですね、イエス様は圧倒的に厳しく糾弾しているのであります。パウロもまた、そのような人々のことを一章の15節から16節で、このように言っております。清い人々には全てのものが清いのです。しかし、汚れた不信仰な人々には何一つ清いものはありません。それどころかその知性と良心までも汚れています。彼らは神を知っていると口では言いますが、行いでは否定しています。実に忌まわしく不従順で、どんな良い技にも不適格です。神を知っていると口では言うけれども、行いでは否定している。そういう人がいる。イエス様はファリサイ人に対してなしたですね、まあ、白く塗った墓とかですね、非常に印象的な批判をしていますけれども、それに匹敵するようなですね、非常に厳しい言葉をパウロは言っています。決してですから私たちはですね、 橋本さんのような人を見てですね、彼をですね、一方的に断罪して、あの人は私と違う。そして終わるっていう、あ、そうであってはいけない。ああ、私も神の救いをもしいただかなかったら、ありのままの自分であり続けたなら、こういう人であったんじゃないだろうか。いや、今でもそういうところを残している部分があるんじゃないだろうか。そこをしっかりと見つめる必要がある。そして私たちはですね、彼はもちろん発言そのものに怒ることは必要かもしれないが、彼自身をですね、怒り、切り捨てるのではなく、彼を憐れむ。同時に、ああ、自分はあのようなところから救い出されているのだ、ということのですね、意味を、じゃあ私はどう生きるべきなのか、しっかりと思い起こすことこそ大事なことなんではないだろうか。パウロはですね、クレテ人をみんな見てみなさい。私たちもかつてああだったでしょうと言いますよね。同じことを私たちは今の時代にすべきではないか。自分のかつての姿、救われていないありのままの姿を振り返れ。それをテトスに命じているわけであります。さあ、そういうわけで、過去の自分をですね、振り返ってみなさい。昔に目を向けさせた上でパウロは、じゃあ今はどうなんですか？今私たちに与えられている神様の素晴らしい救いとは一体どういうもんなんですかと示そうとします。時はですね、一気に現在に移ってきますね。それが4節。しかし、私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れたとき、神は、現れたときとこう、まず言います。ここで語られていることはまず第一に何かと言いますと、救いの動機であります。なぜ救いというものが発生したのかっていうその動機ですよね。それはですね、パウロは神の慈しみと私たちに対する限りない愛だとこう言いますね。救いというものが発生した原因はそこにある。かつての私たちは、今先ほどみたいに三節のような人でありました。人間性を失い、犬のようなですね、生き方をすることがあっても、何の疑問も感じないで、生きる。そんなことがありましたね。まさしくイエス様が十字架につけられてですね、中で祈りの中で、主よ彼らを許ください。彼らは自分で何をしているのかわからないのです。そう言われた、その状態であった。自分が 何をしているのかわからない。完全な無知。そういうどうしようもない状態にある神様はですね、心底、自分で彼らは何も、自分を変えることもできない。自分がどういう状態になるかも見失っている。そういうですね、私たちを見て神様は心底憐れんで、慈しみと愛に震えた。そこから救いが発生して、それが救いの原因となった。神様の慈しみと愛。それ以外に私たち側にですね、救いがもたらされる動機というものはありえない。そう言うんですね。さあ、そして、慈しみと愛に取られた神様は次に何をなさってくださったのか。それが5節と6節ですが、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって、私たちに豊かに注いでくださったのです。パウロが救いについてですね、二番目に語っていることは何か。まあ最初は救いのですね、動機。次にですね、語られているのは救いの手段であります。どのようにして救いは私たちのところに来たのか。その方法であります。パウロはまずですね、こうではなかったと言っていますよね。それは私たちが行った義の技によってではなかった。そういう手段で来たんではないとですね、断言しています。ある人はこれを見ると、ああ、パウロは行いというものはもういらないんだ。すべて否定してるんだ。そう理解しますけど、そうではない。パウロは救われるためには行いというものは救いをもたらす力はないんだということを言っただけであります。彼が言っているのは、私たちの技によって私たちは救いを得ることはできない。全く別の方法によらなければ救いを来ないんだ。そういうことを言おうとしているだけです。で、その別の方法とは何かということが、それがですね、ここにあるように、聖霊による。神聖と更新との洗いだった。これは何を言っているんでしょうか。まず神聖というのは文字通り新しい命であります。新しい命。目で見えるですね、何か 新しい何かものがですね、目に見える形で新しい命。ですから、ニコデモはですね、人は母の胎に入ってまた出てくることができます。それは目で見える命の話をしたわけですけども、そういうことではない。目で見えない根本的に違う次元のですね、命が、に生まれ変わった。そういうことを言いますね。次に、更新ということですけども、これは何かと言いますと、英語の聖書なんか見ますと、これはリニューアルと言います。まあ、リニューアルと言うとですね、お店がですね、まあ、部屋としてはそのままなんだけど、中の内装をやり替えて全く違うイメージになる。ああいうイメージですよね。まさにここで言うもそういうイメージですよね。私たちの身なり、目で見える姿は変わらないかもしれないが、私たちの行動が、生き方が全く変わる、リニューアルされる。そして最後に、洗いということが書いています。これはもちろん、洗い流されるイメージあります。まあよくですね、テレビの CM で、中性洗剤の CM で、驚きの何とかとか言ってですね、油使用前使用後みたいなの出ますけど、あんなイメージですね。まさしく、全く洗い流される。汚れが、汚れが一掃される。そういう意味に理解したら良いと思います。で、実はですね、このようなことが起こるということは、聖書はあらかじめ予言しておりました。エゼキエル書の36章というところを開いてみたいと思いますが、エゼキエル書、旧約聖書の36章。の25節です。第3版で1423ページですが、第2版では1306ページでしょうか。1306ページか1307ページです。エゼキエル書の36章の25節。読ませていただきます。エゼキエル書の36章の25節から。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を、まあ、柔らかい心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。これが神様があらかじめなしておられた予言であります。どうでしょうか？人の手によってこのようなことが起こりうるでしょうか？私たちのですね、石のように硬い頑固な心が肉のようにですね、柔らかい心に突然変えられるということが起こりうるだろうか？自分の頑固さ、何十年経っても変わらない。それがですね、人の手で変えられるだろうか？神様がなしてくださるのでなければ、決してそれは起こらないでしょう。エゼキエルというですね、この預言者が生きた時代というのはですね、このバビロン帝国というですね、大帝国が来て、イスラエルが滅亡するぞとこうですね、預言者たちが来て何度もですね、警告していましたけれども、一向にですね、悔い改めようとしませんでした。それどころかそういうですね、警告を与う預言者たちを見てですね、私たちに都合の悪いことを言うな。都合の良いことは言えと言ってですね、その預言者を殺すようなことさえしていましたね。そしてバビロンが来て、北イスラエルが占領され、人々はバビロンに捕囚となって、エゼキエルというのはその捕囚となったバビロンで預言者に任命された人ですよね。で、そこからバビロンがですね、次にそこにペルシャという国が別に起こってですね、そしてイスラエル人はですね、ペルシャの時代に、エゼラとネヘミアという人に率いられてですね、一部がこう、エルサレムに帰ってきて、神殿を建て直したり、城壁を建て直したりしますね。で、その時に自分たちはなんでこんなことになったか。やっぱり聖書をですね、ないがしろしたからじゃないか。ということで、聖書に立ち返ろうということでですね、生まれたのが、律法学者と呼ばれる人たちですよね。で、しかし、結局はですね、それでもイスラエル人の歩みというのは基本的には変わらなかったんです。イエス様の時代に生きた律法学者と言われる人たちがどういう考え方をしていたかというのは、新約聖書を見るとよくわかりますね。彼の思考パターンというのはよく見てわかります。何も変わってはいない。だからこそ主はですね、言われるんです。私が 彼らに肉の心を与える。私が彼らから石の心を取り除き、彼らに肉の心を与え、私が新しい霊を彼らに授ける。そうでなければ人は変わらない。まさにこの私の霊というものが私たちに授けられた日、そういう日が来たわけですよ。それがペンテコステに起こったことであります。ペンテコステに起こったことはまさにこのエゼキエル書の預言の成就でありました。聖霊による新生と更新とリニューアル、その洗いが私たちのうちに来た、私たちの上に来た。使徒の働きに記されている姿はどうでしょう。弟子たちのですね、本当に目で見てわかる明らかな変化が生まれました。無力だった弟子たちがですね、恐れてこそこそしていた弟子たちが人々の前にですね、ついですね、しばらく前にイエス様が裁判にかけられたあのですね、エルサレム神殿のところに行ってですね、イエス様はと言って言うような人に変わりましたね。あるいはまたですね、自分を守るためにはですね、あんな人知りませんよと言ったような人が、ペテロが他の人に自分をですね、与えてもよい。そういうような人に変えられた。すべては聖霊が成したことである。彼らはそれまでの人生とは全く違うですね、新しい命をいただき、リニューアルされた人生を歩んで、新しい命に生きる人生。そういう人生に導かれたからこそですね、今日のテトスの三章の一節で、良いは、一節の二節で、良い技をこういうことをこういうことをしなさいと言われた、こういう良い技ができるようになる。聖霊が可能にしてくださった。私たちは、このエゼキエルの書の予言が文字通りですから、成就した時代を今生きているんだということですね。さあ、そしてパウロがですね、救いについてずっと語っていますが、そこにですね、語る第三のことはですね、救いの根拠は何なのかということです。私たちは何を根拠として救われたのか。それは七節、テトスに戻りますが、七節の、前半のところです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められた。キリストの恵みによって義と認められた。三条の説教をずっと礼拝の中で見てきていますが、その中ですね、三条の説教の中にですね、出てくる中心的なテーマというのは何かというと、義ということだと思いますね。もしあなた方の義が、律法学者やパリサイ人の義に勝るものでなかったら、あなた方は決して天の御国に入れませんよと言う様います。パリサイ人や律法学者のように自分のですね、義を追い求めているなら、あなた方は天の御国に決して入れないとイエス様は言いました。では、私たちは求めるべき義、それはどこにあるのか。その答えがここにある。キリストがご自分の使命に対してどこまでも忠実であってくださって、十字架にまでご自分を差し出してくださったということを、聖書はその行いをですね、義と呼ぶわけです。そしてキリストが義とされたから、キリストにつく私たちも義とされるんだ。それが聖書のメッセージです。で、ここでですね、今日のテーマとの絡みで大事なことはですね、イエス・キリストの十字架というのは、皆さん、行いですよね。イエス・キリストはですね、誰よりも強く神様を信じて、誰よりもいっぱい祈ってですね、誰よりもその信仰にですね、強いものを持っていた。だからですね、義と認められたんでしょうか。違いますね。もちろんイエス様は完全な信仰を持っていましたが、完全な信仰をイエス様は持っていたから、それがですね、救いを私たちにもたらしたかというとそうではない。イエス様が実際に十字架にかけられたとき、その技によってイエス・キリストは義とみなされた、義とされたということを私たちは覚えておかないといけないと思います。五節を見たときにですね、そこには私たちが行った義の技によって救いは来なかったとはっきり言っていますね。私たちが行った義の技はダメなんです。しかし、キリストが行われた義の技は、私たちに救いをもたらす力がある。私たちの義の技ではない、それに代わる義の技が今示されたでしょう。恵みによって示されたでしょう。それがキリストの十字架ですよ。イエス・キリストは自分を殺そうとしてくる権力者を前にしてもですね、その権力者に従われた。自分の身を委ねたのです。一節に、支配者たちと権威者たちに服従し、 従順心で、すべての良い業を進んでするものとなりなさいと言われている。それは、キリストの十字架に向かう姿に究極的に表されている。究極の従順。その行いこそがキリストを義とし、ひいてはキリストにつく私たちも義とする。ですから私たちがですね、クリスチャンが良い行いに歩むべき究極の理由は、キリストが十字架という究極の良き技に歩まれたからだ。そこに究極の理由があると言って良いと思うんですね。それがですね、私たちに今与えられている救いであります。さあ、次に、パウロが語るのは、まあ少し長くなっていますけれども、大事なところです。未来のことですね。救いというものはですね、過去と現、今があって、未来もある。それが7節の前後半ですね。永遠の命の望みによって、相続人となるためです。とこう言います。永遠の命の望みとあります。望みというのはですね、希望というものは常に将来に目を向けるものです。今現在のことを希望があると言いませんね。それは目であるんですから。まだ見ぬものに対して希望を持つわけであります。ですから私たちは相続人となるその望みを持っているということは将来のことだということがよくわかります。で、大事なことはですね、ここで相続人となってじゃあ何をもらえるんですか、こんないいものをもらえるんですか、素晴らしいですね。そんな話は全然書いてなくて、ただ相続人になると書いてありますね。なる。相続人になっていくんだ。それが今の私たちのですね、歩みなんだということです。で、それがですね、一節から二節で示されているような人として生きるということなんですよね。で、何を言ってるのかよくわからないかもしれないんで、一つのですね、例え話をさせていただきたいと思いますがですね、王様のところにですね、養子縁組をして、ある人がですね、王子となった、そういう子供がいたとしましょう。そういうイメージをしてみてください。王様の養子となって王子となるということはですね、やがてどういうことですか？やがてはですね、王様の持つものを全てをですね、受け継ぐ、相続するということであります。私たちは新しい命をいただいて、王様である神様の子供にしていただきました。養子とされた。まあもちろん法律的にそうというのもイメージですけども、そういう地位をいただいた。それが救われたということなんでありますね。で、じゃあ王様の養子となった王子はですね、どうでしょうか？その王様となったの幼児と、あ、ごめんなさい、王子として養子縁組されたときにすでにですね、彼は王子に増す、非常にふさわしい品格や振る舞いを持っているよね、という人はですね、子供はいないでありましょう。この養子縁組された王子はですね、王子としての資格は持ってますね。しかし人格的にはまだ整っていない。ですから賢明な王様であるのならばその子を教えるでしょう。そしてその子を訓練するでしょう。そして王子としてふさわしいあるべき姿になっていてほしいと期待をかけるでしょう。周りの人々ですね、その人を見てですね、ああ、この人は誠に王の子だね。そう言うようになるでしょう。そしてもし反対にどうでしょうか。この養子縁組で王子となった子がですね、ああ、俺はやがてあの王の宝をもらえるんだ。よしよしし、安心しきって、もうしかも全然問題ない。王子、養子縁組と王子になった。そういうふうにですね、考えて、チャランポランなですね、およそふさわしくない生活をしているとどうでしょう。周りの人々はこう言うでしょうね。あのうつけ者が。結果ですね、どうなるでしょうか。なんであんな子を選んだんか。王の栄光までも汚されてしまうということになっていくでありましょう。で、私たちキリスチャンはですね、ちょうどですね、この養子とされた王子のような立場にあるんだということですよ。私たちはやがて王様のですね、ある、王様である神様のすべての良きものを受け継ぐことになるでしょう。で、その時に私たちはそれに値するものになっているのだろうか。あのうつけ王子がね、そう言われるようなものなんだろうか。いや、それとも、彼こそは誠に王子としての品性と謙虚さと優しさと柔和さと知恵深さをすべて備えている人よ。そう言ってもらえるなら、なんと幸いなことか。王子というものはですね、王の素晴らしさというものをその身をもって表している。それが王子であります。 まさにそれがですね、神様の養子として迎えられた私たちのこの地上の生涯で最も大切な目標であるわけですね。私たちは良い行いをするのはですね、自分自身のためであってはなりません。自分のために良い行いをする人はもはやない。必要はないのです。私たちが良き技をするのはですね、神の栄光のためにするのです。王の栄光のためにするのです。私たちをですね、クリスチャンである私たちを見るとき、人はどういう目で見てるかというと、あの人クリスチャン。あの人のしていることはですね、あの信じている神様がしていることと同じですよ。そういう目で世の人々は私たちを見ている。神の相続人となっていくということは、この世において神の代理人として歩んでいる。それが私たちが良き技に歩むべき理由だということです。パウロはそうして最後に再び現在に目を向けています。それを見て今日のメッセージを終わりたいと思いますけれども、8節をご覧ください。これは信頼できる言葉ですから、私はあなたがこれらのことについて確信を持って話すように願っています。それは神を信じている人々が良い技に励むことを心がけるようになるためです。これらのことは良いことであって、人々に有益なことです。パウロはテトスに対してですね、今言ってきたことは信じるに足る言葉だ、真理だ。あなたは確信を持って人々にこれを教えなさいとテトスに促しています。そして同時に信仰者たる者は、良い技に励むようになりなさいと、まあ最初に言ったようなことをですね、また重ねて命じるんですね。で、それが今言ってきた救いということの意味なんですよ。分かってますか?とこうですね、パウロは言うんですよ。今日の時代どうでしょうか?教会の中でも外で、まあ特に福音派と呼ばれる人々の中で、救いっては何ですか?とこう聞かれるとですね、多くの人がこう答えますね。死んだら天国に行けることです。とこういうわけですよ。人にですね、クリスチャンとなった人に救われてますかと聞いたときに、それは何を意味しているかというと、それはですね、天国に行けますかという同じ質問に扱われています。しかし、今日見てきたように救いというのはですね、二つの時間がある。未来のことと現在のことであります。もし救いというのはもっぱら未来のこと、死んだら天国に行ける、その未来のこととしてだけ理解していたらですね、半分しか理解していません。もう半分はですね、救いのもう半分は、この地上でキリストのように生きていく、そこが重要であります。いや、むしろ私たちは地上で生きている間、そちらの方が圧倒的に大事だと申し上げたいと思います。私たちはやがて来る日、イエス様が来られる日、そのことだけを思って生きていればいいんだわ。そうであってはならないと思います。今日という一日、それをあなたはいかに生きるんですか?これははるかに重要な問いかけであります。多くのクリスチャンにとってこの地上での信仰生活はともすると、まあ、目立たないように小さくなってですね、なんかいろいろ言われるから忍耐を重ねて、イエス様現れるときひたすらですね、待ち望んで忍耐を重ねていればいいんだみたいなですね、そのような理解をされている場合があるように思います。それはちょうどですね、もうあの一タラント扱ったしもべが地面の中に雨を降って、これで安泰だ、救いは確保して、あとはもう待つだけだ、そうするのと同じイメージですよね。キリスト教はそういう宗教なんでしょうか。そうではないと思います。むしろ私たちが自身がですね、この世で新しく作られたものはこういうものですと。自分の生き方を実践していく。自分の新しく作られたものとしての生き方を表していく。やがて神様でそして来られた時に全てを新しくする。私は全てを新しくすると言われて、その新しい創造にすでに今この時代に、この時に積極的に参加していく。良い技を持って参加していく。それが救いということの意味ではないでしょうか。ですから今日最後に皆さんに問いかけたい問いがあります。私たちに問われているのはですね、こういう問いではないでしょうか。あなたは救われていますか?と私は問いません。そうではなくて、あなたは救いを実践しておられますか?そう問いかけたいと思います。主はですね、このペンテコステの日に聖霊を使わしになりました。 そして以前の古いあり方ではない、そこに新しい命を与え、人生がリニューアルされて、私たちの汚れはすべて洗い拭われた、清められた。もはやかつてのような無知なものではない。もはやかつてのような快楽の奴隷ではない。もはやかつてのような憎み合うようなものではない。私たちの心に豊かに注がれている聖霊は、私たちにイエス・キリストのように生きるということを可能にする。ペンテコステのこの日に、聖霊に身を委ね、救いを得たことに満足するのではなく、救いを実践していく。そうして、神の栄光を世に表していくものとなりたい。そう思わされます。お祈りをいたしましょう。